小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今日は日本点字図書館利用サービス部図書情報課、村尾雅豊さんとお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めましてですね、日本点字図書館の蔵書についてまず教えてください。
はい、蔵書数ですが、はい、点字図書の蔵書は21,000タイトル、
21,000タイトル、
はい、はい、79,000冊になります。
はあ、79,000、約8万冊に近いわけですね。
そうですね、
うん、はい、
で録音図書は、17,000タイトル、
はい、
45,000枚になります。
あ、いずれにしてもすごい数ですね。
そうですね、
うん、でそれぞれ、まあ、こちらで全部制作されてるってことですよね。
全てではないんですが、当館で制作しているものと、うん、他館で作られた蔵書を複製して、うん、うちの蔵書として増やしているのもあります、
ね、うん、その中で録音図書の利用状況っていうのをちょっと伺いたいと思うんですが、
はい、録音図書の利用状況ですが、
はい、
点字図書に比べて録音図書の利用が多いです、
あ、そうですか、
はい、
ほうほうほう、
それぞれのちょっと年間の貸し出し数をお伝えしたいと思います、
うん、ほうほうほう、
点字図書は7,980タイトル、
はい、
それに対して録音図書は118,000タイトルになります。
え、そんな違うんですか。
そうですね、
うん、
点字の利用される方がどんどん減ってきまして、
あ、そうですか、
録音図書の方が多くなってます。
うん、
で実利用者で見ますと、
はい、
点字図書が600人に対して、
うん、
録音図書は7200人という数ですね。
桁が違いますね。
はい、
なるほど。でそもそも、あの日本点字図書館で、録音図書の貸し出しが始まったっていうのはいつ頃なんでしょう。
はい、貸し出しが始まったのはまず1958年、
はい、
昭和33年にテープライブラリーが発足されまして、
はあ、
オープンリールでの貸し出しが始まりました。
あ、オープンリールですね、
はいはい、そこから1976年、昭和51年にカセットテープに変わりまして、
はい、
1999年、平成11年より CD によるデイジー図書の貸し出しが始まってます。
ですからやっぱり録音の素材というんですかね、その再生の素材によって、やっぱり時代の変化、技術の革新がこういうところにもどんどんどんどん変化を及ぼしてると、
はい、
いうことですよね、
はい、
ということは今の時代は全部その CD というか、
はい、当館では全て今 CD になってます。
まあ、CD だとその場所は取らないし、運ぶのも軽いし、とても使う側にとってはいいですよね。
そうですね、点字図書ですと1タイトルにつき、うん、3冊から5冊、
ええ、
多いもので10冊ぐらいになるものもありますけども、
そうでしょうね、
録音図書ですと1冊につき1枚で済みますので、
ええ、で、あの CD のその容量っていうんですかね、キャパシティと、
はい、
カセットテープ時代のその容量とはまた違うでしょうしね。
そうですね、
うん、
テープですと例えば長いのですと10巻近くなるもの
が、そんなになるものもあ
ったんだな。それを一つ一つ入れ替えて聞いていただいたものが CD1 枚で済むようになってます、うんうん、
あ、じゃあ長編の小説とかそういうものも CD1 枚で聞けちゃうってことですね。
そうですね、
うん、
1枚でほとんどが収まってます。
あ、やっぱりそれはもう技術革新というかね、いろいろとそういうものに感謝しなきゃいけないかもしれませんが、 先ほどちょっと伺いましたが、こちらで制作されたものはほとんどってことですか、この録音図書に限って言えば。
そうですね、その当時に関しては、はい、録音図書は今ではオーディオブックというもので、一般にもこう目にするようになってきましたけども、その昔は、こちらで作らなければ、存在しないものだったので、朗読奉仕の方々に、朗読していただいて作ったのが始まりになってます。
うん、じゃあもうその当時からボランティアの方が一生懸命このスタジオに入って、あるいは録音機の前で一生懸命読み上げたってことですね。
はい、そうなります。
で、あの展示図書と比較した録音図書のメリット、これはどんなところにあるんでしょう。
はい、展示図書は、一文字一文字を指で触って読み進め、
はい、
まあ、ページをめくって、また気になったところを再度読み直したりとか、自分のペースで読むことができる良さがありますが、
はい、
ただ中途失明になった時、展示図書を読むには展示を勉強するためにかなりの、
そうですよね、
時間がかかったり、
はい、
します。
うん、
ただ録音図書ですとすぐに情報を得ることができますね。
まあ、中途失明の方っても結構いらっしゃるでしょうからね、そういう人にとってはあの録音図書ってのは本当に助かると思うんですよね。
そうですね。
録音図書の利用者からってどんな声、もうちょっとこうしてよとか、あるいはとても助かったとか、いろんなことがあると思いますが、その辺いかがですか。
はい、要望としては、録音図書には、シネマデイジーとテレビデイジーという、まあ、本以外のものもあるんですね。デイジーというのはですね、まあ、録音方式で、デイジー編集というものを行うことによって、ページで飛んだり、章を移動したり、フレーズで移動する、あとは自分でしおりをつけたりっていうことができて、検索などもすぐにできるようになってます。でこれは映画やテレビの主音声と音声解説をデイジー化したもので、特にテレビデイジーの方は昨年10月より貸し出しを始めたものなんですが、
テレビデイジー、
はい、こちらは NHK の許可を得て番組を録画して音声をデイジー化したものなんですね。ですので、現在は NHK の番組のみとなってますので、民放のテレビも録音図書としてほしいという要望が結構寄せられて、
例えば連続ドラマとかね。
そうですね、
結構ヒットしたドラマありますからね、
はい。
で、あの、実際にそれを借りて、あの音を聞いたりすると、どんな風に、映像っていうのはまあ見ることができないけれども、音でいろんな状況を説明したりしてくれるんですか。
そうですね、あの音声解説が入っていますので、まず主音声で普通に流れています。
主音声があって、
その合間合間にこの状況説明をしたりすることで、映像が分かるようになっている
。ということは、あのよく映画でね、バリアフリーの上映ってありますよね、あれと同じだと思えばいいわけです
か。そうですね、はい、その音声だけのものになります。
あ、そうですか、はい。でこういうのは、あの実際借りてる人ももういらっしゃるわけでしょ。 NHK の番組がデジー化したやつっていうのは。
そうですね、
そういう人たちはどんなことをおっしゃってます。
やっぱりもうなんか次々、もう貸してほしいとか、どんな番組があるのとか、まず番組自体から、こうなかなか知ることができないですね、副音声のついてるものとかですね。
あ、そうですよね、最後に改めてその録音図書の借り方、これどうやって借りたらいいの、っていうのも結構あるでしょうからね。
そうですね、はい、ではご説明します。
はい、
日本展示図書館では、全国の視覚障害者および視覚に表現の認識に障害のある方々が登録できます。直接来館できない方もお電話での利用登録、図書のリクエストを受け付けまして、郵送で貸し出しを行ってます。
はい、
で、送料は郵便局の天井郵便という形でお送りしてますので、無料になってます。貸し出し期間はお手元に届いてから2週間ですね。で、当館にない他館の蔵書についても、都内在住在勤であれば、当館を経由して取り寄せることができます。
はあ、なるほど、そういうこともできるわけですね。
そうなんです。ですので他県の方は、地元の展示図書館を通して他館の図書を借りるというようなシステムになってます。あとサピエ図書館というものがですね、
サピエ、
はい、 インターネット上にありまして、まあ、自宅にインターネットの環境があって、
はい、
パソコンや専用の機械を使うことができれば、そこにアクセスして、全国の展示図書館の図書を聞くことができます。
これはものすごく便利じゃないですか。
そうですね、家にいながらこう電話もかけずに自分で検索して選んで、すぐそこの場で聞けるようなシステムになってます。
じゃあこれはですね、まあ、さっきあの村さんおっしゃったように、インターネットを見る環境のある方だったら OK だよと、
はい、
それとあと条件としてはサピエのソフトみたいなの必要なんですか。
そうですね、あのパソコンで使う、まあ、ソフトだったり、まあ、専用の機械でインターネットにつながる端末があるので、それを使って、聞いたりすることができます。
それはまた随分便利になりましたね。
そうですね、
うん、まあ、読書の秋ですからね、ぜひこういうものを利用して楽しんでいただければなと思います。
はい、
はい、今日は日本展示図書館利用サービス部図書情報課の村尾正豊さんとお送りいたしました。村尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。